こんにちは、スヌープのミキコです。スヌープミキコのしゃべりまくりスティ第746回、いつも聞いてくださっている皆様、どうもありがとうございます。はじめましての皆様、はじめまして、スヌープのミキコと言います。スヌープというのは関東を中心に活動しているのかしていないのかの2人組で、楽曲制作をしたりしなかったり、ライブ活動もしたりしなかったり、そうです、両方してません。 CD の販売や音源の配信を放送細々とやっている、そんなスヌープのボーカル私ミキコが毎週土曜日に20分の配信をさせていただいております。本日は8月の28日金曜日、時間にして夕方5時22分4秒5秒6秒といったところでございます。お熱うございます。いや、ほんまにな、そよそよと風が入ってきてて気持ちよかったんですけど、まあ30度を切ることはないですか。今窓を閉めまして、室温が 31.8 度、気温じゃないわ、なんやこれは、湿度 58% となっております。私は濡らして振ったら冷たくなるタオルというものを手に入れまして、それを濡らして振って首に巻いて肩に巻いて今喋らせていただいておりますが、あ、これちょっと待って、濡れてるな、体温が測られへん。ちょっとタオルで拭きます。タオルで拭きましたので、今のうちに、体温はそんなにな、大丈夫かな、ちょっとしっとりしとるけど、暑い、困った。まあまあ暑いねんけど、でもサーキュレーター回して窓全開にしてたらそんなにしんどくなかったな、しんどくないねんけど、ちょっとな、工事とか近所でやってんのかして、もういろんな匂いがムーって風に乗って部屋に入ってくるから、土とか葉っぱとかの匂いはええねんけど、まあないな、道路の匂いとか工事の匂いは 35.3 な、大体こんなもんということで、なんかね、嫌な匂いが入ってきて、うわあこれはもうちょっと気分悪いから窓閉めたいなと思うねんけど、その匂いを我慢するか暑さを我慢するかの葛藤で、でももうアスファルト的な匂いはもう頭痛くなるから閉めなしゃあないなと思って閉めててんけど、そういう時はもう氷枕でなんとか、こう冷え冷え枕、小林製薬の冷え冷え枕、製品名が分からへんけどとか、なんとかね、とか控えしながら全然大丈夫でしたけど、ちょっとしんどいなって、その匂いに関して今日ちょっとあんねんけど、もうこの尺が足りへんくなるから、この後でちょっと喋らせていただこうかなと思いつつも、先ほどですか、安倍首相が、首相が安倍総理が辞めはるんですか。テレビ見てないんですけど、ツイッターの速報で、つい LINE ニュースの速報かなんかで辞任の意向ってということで、今日も最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。スヌープミキコの、そう、しゃべりまくりスティ第746回、始まり、最近なんか安倍総理が病院にどうのこうのとか言ってて、そらそやでな、勤続じゃないわ、連続勤務日数何百日とか言うて、いやもうその政党にもいろいろあるし、なんや言うたら安倍がっていう方もいらっしゃる、まあ、なんかそのみんな自分の正義とかこう信じているものとか応援しているものとかがあって、私もうね、ごめんなさい、今ほんまのんけっていうかわからないので、安倍さんの味方であったり味方でなかったりっていう論点は全くないんです。ただそのマスクを送るってなったら、そのマスクを送るお金、作るお金、他に医療従事者に回されへんみたいな意見が出たら、安倍反対派と同じ意見じゃないかみたいなことになるかもしれんけども、特にその安倍さんに反対したいからマスクに文句言ってるとかじゃなくて、ノンケアと思って聞いていただけたらありがたいんですけど、ライブハウスでもファンで長いこと仲良くなってから、ちょっとごめんけど次の選挙でなんとか党に入れてくれへんみたいなことを言われて、ごめん、そういうのなしでって言って断ったこともあんねんけど、 なんかその投票してっていうのをお願いされると、その党自体に入れたくなくなる人なので、あ、まあそういういいうがった目線とかもなくしたいし、とにかくそういうのは受け付けてはいないんですが、でにしたってめちゃくちゃ働いてるやろし、すごい大変やろし、その嫁はどうかと思うけど、昭恵やったっけはファーストレディであるならば、そういう覚悟を持ってこの旦那と添い遂げるのであれば、覚悟と責任を持って行動せよとは思うけれども、嫌なら別れてしまえって、まあ、さ簡単に別れられへんのかもしれんけどなっていう感じでは思うけど、で森友問題がどうのとかっていうのもあるんかもしれんけれども、ただただそのコロナにもなって、いろんなわけのわからへんウイルス、わけのわからんっていうか、もうそのどうしたらええ、どうしたらあかんっていうのもわからへん、なんか手探りでみんなな、その最初はうがいがやった方がええんか、ゴロゴロした方がええんか、3回やった方がええとか、それよりもやっぱり手やとか、近づくなとか、近づいてもええとか、マスクしとったら大丈夫、マスクせん方がええとか、なんかもうみんな手探り探りやったやんか。で大変やし、めっちゃ頑張ってるしっていうのはあると思うね。いやせやからええっちゅう問題じゃないけど、せやしちょっと休まんなあかんと、で検査もせなあかんとっていうのは分かるから、病院に行くのも大事やし、あやっぱちょっとこの辺弱ってんなってなったら治療もせんなあかんやろし、何か入院もせんなあかんやろしっていうのは、普通の一人間国民として、当然首相であろうが私らみたいな一般市民であろうが、体がしんどいな、ちょっと病院見てもらおうか、検査してもらおうか、血液検査だけでもしてもらおうか、あんまこれこうよろしくないな、じゃあ改善していかなあかん、自宅療養なのか入院なのか通院なのかとか、いろいろそれはみんな一緒やから。で2回目病院行ったで安倍さんがってなったけど、いやそれは行くこともあるやん、自分ら2回目行ったことないっていうのは普通の人間やねんから、そらあれや、しかもどんどんどんどんみんな年取っていくねんから、何回も行くやん、ええやんそれぐらいって思うねんけどな。それで病気のせいなのか、病気っていうかそのなんか体を思ってのことなのか何なのか、私は全然今聞いてないし見てもないから分からへんねんけど、とにかく安倍さん辞める、でも任期は全うするって言うてたりすんねんけど、そうなると次誰やっていう話やねんな。ただただあの麻生さんとかそのね、掲げてるものとかはあまりよく知らん のキャラ的に麻生さんとか、河野太郎とかが好きなのね。河野さんに至ってはそのツイッターとかでファンっていうでちゃんと筋通してはるような気がするっていうだけで好きなんやけど、だ その人たちが何党で何派で何のグループによってここを応援するっていうことは、お前ここを応援することなんねんでって言われたら私はもうお手上げんねんけど、単純に、うん、好きな人はこの人たちっていう、ふわっとしとるね、大人の責任としてこんなことではあかんのかもしれへんけれども、ふわっとそんな感じなんや。石破さんはキャラは好きなで、あの隣り合わせで座ったことがあって、とあるところで、とあるテレビ局で、まあまあその楽屋口みたいなところに私がちょいちょい行ってたことがあったので、そこではって隣見たらなんかでっかい人がおると、でパッて見たら石破さんで、普通にみんなが待ってる楽屋口のところの中、大きいソファーがダノンってあるようなところにドンって座ってはって、へっめっちゃ顔でかいと思ってんけど、物腰も私直接喋ってんけど、その喋ってるお声を拝聴するに、物腰も柔らかいし、偉そうでもないし、ふんぞり返ってもないし、普通にあテレビ局にお邪魔しますみたいな感じで、それ感情よくせなあかんっていうお仕事なんかもしれんけれども、ただただあいい人そう、すごいいいおっちゃんって思ったのは覚えてんだ。そのだからその人が掲げているものが何かっていうのは知らんよ。ただね、なんかテレビとかでこう聞こえてくる文言とかっていうのを聞くと、ちょっとこの人極端やなって思ったりはしててんけど、だちゃんとは知らんねんけどな。っていうことでどうなっていくんでしょうか、日本コロナ禍の中。でも小池のゆりちゃんが再選したから、このまま続投でいくんかと思ったら突然辞任の意向ってやったから、まあお体のこともねあるしね。みんなでもおじいちゃんばっかりやんか、河野さんぐらい かおっちゃんって言ってんの。かといってあの小泉んとこの息子みたいななんかふわっとしたのもどうかと思うしな、という感じでよく分かりませんけれども、日本がどんどん良くなっていって、ただその中国とか尖閣諸島がどうとか竹島がどうとかいうのはこれは日本のもんやってしっかり言ってほしいし、今最近さ子牛とか子豚とかめちゃくちゃ盗まれてるやん。で農家さんとかのその酪農やってはる方とかがどうも日本人のやってることやないと思われるって言ってはって、私もうすうす、あこういうことは、だからだって屠殺ってまあ知っている方もおられるんかもしれへんけれども、経験せずに大人になってしまうとやり方わからへんで、あのここに傷を入れてはいけないっていうところがもう万が一やったとしてもわからない、でここにはまず入れなければならないっていうのもわからない、いやっていうことは技術がいるお仕事でしょ。それをバーって盗んでってそのままもうどうしてもお腹が減ったからそこの裏山でもどうしてもお腹が減ったから焼いてどこ食べてもええんかわからへんけれどもとにかく食べるねんっていう人じゃなくって、売ったりしようとするわけやん。そうすると牛さんや豚さんには番号がついていて、それはどういう風に売られていくっていうのは日本の国内では分かるっていうことは、海を越えさせようとしているということは、中国が今なんか貧しく、まず食べ物が困っているとか大変なことになってるってなったら、その黒毛和牛の子供とかになったらさすがに高値でも売れるやろうしってなって、やっぱりごめんなさいね、偏見を持ってたらごめんなさい。仲良くしていて連絡先を交換している中国人の女の子とかもいるし、中国語教えてって言って教えてもらったことがある中国人の方とも、接したこともあるので、ただただざっくばらんに中国っていう国とか韓国っていう国に私は嫌悪感を抱いてしまっているのでごめんなさい。それでも中国の子に、まあ半年も経たへんうちにやけど中国って日本のこと嫌いやんって言ったら、うん、でも日本人もそうやろって言われて、関西弁喋る子やねんけど今は京都におるけどな、うん、でも日本人もそうやろって言って、そうやなって、かといって私のことを別に嫌いっていうわけじゃないし好きやし連絡先も交換したいと思ってるしって言って、そこで連絡先交換したりインスタのフォローしやったりとかしてんねんけど、あそれを言うともうバレてしまうけど、でもめちゃくちゃいい子なんや、ほんまにめっちゃ京都弁のうまいめっちゃ可愛い女の子で、でも日本のことが好きで京都のことも好きで、知り合ったのは東京の新宿でやねんけどすごくいい子やしっていうのもあんねんけども、その中国とその仲良くしてほしいとも思わへんから、あでもそれは私の偏ったもう恐れこそ偏見やからまあええわっていう話をしてたら長くなるから、とりあえず今日あったことを聞いてくださいよ。今日な朝起きて天気がものすごい良かったので、もう天気はずっといいけどな、お洗濯をしようと思ったわけです。でお洗濯をします、干します、もう干した尻から乾いていくんちゃうかと思って、干してる時にもう顔がピリピリするぐらいの直射日光やったから慌てて日焼け止め塗って、で干してて、これはちょっとこのあまりの天気の良さお布団を干そうぜと思ってお布団を干したので、別に湿気てるわけでもないけれども、この寝汗とかもな、シーツだけじゃなくてお布団も乾かしてあげようと思って吸ってくれてるやろうし、この炎天下の中ミキちゃんの睡眠を助けてくださってるわけやから干そうと思って干したわけですよ。んでいやもうこれもうあっという間に Tシャツなんかもうあっという間に乾くから今取り入れるかと思ってんけど、まあわからんで、わからんけど直射日光に開けてたら殺菌効果とかでもな、日焼けもしてどんどん色あせとかも嫌やしなと思いながら、もうちょっともうちょっとと思いながらつむつむとかゲームしながら、んでお昼ご飯を食べようと思っておそうめん湯がいて、もう梅干しが食べたくてしょうがない、塩分が足りへんやろな、ものすごい酸っぱくてものすごいしょっぱい梅干しですごい好きなやつがあって、ママがいつも送ってくれる和歌山の梅干しをアホかっちゅうぐらい潰して入れて、そこにめんつゆをちょろっとだけ垂らしてほぼほぼ梅で食うみたいな、しょっぱ酸っぱしょっぱ酸っぱって言いながら おそうめんを全部食べて、ああ美味しかったと。でまたつむつむとかぼーっとしてて、でも窓は全部網戸にしてんねんけど、なんかスワーッといい匂いが漂ってきて、わあいい匂い、これって雨の匂いやんなと思って、パッて外見たらザー降り始めてて、ちょ待ってちょ待って、今日に限ってお布団をしてると思って。でミキちゃんはパンイチなわけじゃないですか。でも T シャツを着てズボンを履いている間に布団がどんどん濡れると思ったから、もうええわと思って、もうこれママ聞いてたらめちゃくちゃ怒られるやろな。もうシャーってカーテン開けて、中腰で、中腰になったらお布団をしてるからさ、お布団の陰に隠れるやんか。で中腰のまま布団を押さえてるやつをパーンって取って、そのままびしょびしょの布団をギャーって抱きかかえて、びしょびしょって言っても、まだまだ大丈夫やってんけど、ガッて抱えて、そのまま部屋の中にごめんなごめんなって言いながら部屋の中にパーンって掘り投げて、それから T シャツパパーンって取って押してるやつ、その時はさすがに布団もなければ腕を伸ばして取ってるから、あのほぼ全裸の女がうわって取り込んでんねんけど、どっかから見てたら見えてたかもしれんけど、バーってそこからカーテン閉めて、窓閉めて、まあまあパッて見たらもう青空やねんで、天気雨、狐の嫁入りかっていうレベルじゃないね、ザーって降ってんねん。でも降り始め、まあまあの降り始めやったよな、あの全部が濡れるというよりは、こうなんていうの、手すりにかけている一番上のところがビショってなってて、垂れてるところはまだまだセーフぐらいの時やってんけど、まあまあでもお布団がびしょってなってるから、うわーごめんごめんごめん、今日に限って干そうと思ってしまった、ごめんと思って、お部屋の中に布団をかけて、なんかこうお部屋の中で干せる用のバスタオルとか干せるようなやつをバーって広げて、そのようにわさってかけて、はあごめんと思ってんけど、なんちゃら雨雲レーダーみたいなやつを見てみたら、ものの何分、30分もせんうちにもう雨が止むと、また干してあげるからねってなって、ほんで T シャツとかも濡れてるけど、もう多分ラットマに T シャツとかは乾くやろと思って、んで雨が30分やそこそこで止んで、ミンミンミンミンミンって言い出したから、これ止んだぞと思って、でまた手すりを一から拭き直して、ちょっと足元の溜まってるところも一生懸命拭いて、それちゃんと T シャツ着てな、んで拭いて、これでいけるかと思って、もう一回お布団を干し、 T シャツを干し、それから今これ喋り始めるまでもう何時間か、表返したり裏返したり、前向かしたり後ろ向かしたり何回かやり直したけど、もうね T シャツはもうあっという間に乾いてて、お布団も全部どこ触ってもギュって抱きしめても、あこれちょっとまだやばいっていう感じもないぐらいカラッカラに乾いてくれて、もういやほんまにあのまま30分濡らしてたらどうやったやろうと思って、んこれは雨の匂いって一発で気づいて、一発で降り始めの 2,3 粒で気づいたらさすがにすごいけど、ザーって言うまでわからんかったけど、にしても降り始めに気づけたっていうのは雨の匂い、雨がその土の匂いやな、土とか木とかが近所にあるので、それが匂いをわーっとお部屋に運んできてくれて、あー雨降ってるって気づいたからよかったけどね。ということでふかふかのお布団で今日は寝たいと思います。ということで、あそうや、今朝は一番うつみ恵子師匠が亡くなったっていうニュースでびっくりして起きました。でももうツイッターとかでもうほんまに上手に、どうやってはんのかは知らんけれども、ツイッターをめっちゃ発信してはって、こんだけ病気してこんなに怪我してこんな年取ってもこんなことできるし大丈夫、踊ってるよ歌ってるよっていう感じで思ってたから、なんかめっちゃびっくりしてもうた。でも御年97歳、素晴らしい恵子よしえね、また天国で、あつぶやこうってツイッターでもしといてほしいなって、おしゃみ弾いてでほしいなって思いながら、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。ではまた来週です。スヌープのみきほでした。